6月10日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、番組のオープニングびっくりしたんですけど私ボールペンよくなくすんですよ。
そうですね、
よくなくすんで、持ってるジャケットすべての右ポケットにボールペン入れてるんですけど、今日入れてたボールペン今朝のね天気をメモして晴れのし曇りだなと、でその後よしやるでって言って、このほらノック式のボールペンでこうそこをね上をカチャって思いっきりこうやったわけですよ、はい、そしたらその瞬間にこのボールペンの頭の部分がポーンと思いっきり飛んでるんですね。それが私の目の前を越えてなんかスタジオの奥のですね棚の後ろぐらいに飛んでって、このボールペンも使えねえじゃんっていうですね。ちょっといやびっくりした。
コントみたいで笑っちゃった。
コントみたいなね本当小さな話で大変申し訳ないですね本当に。いや今日どうしてこうやるでっていう風にですね、ちょっと気合を入れたかっていうと、今日はこのオープニングの時間にですね、来週のプレゼントであります自衛隊のですね、勝手に応援企画、この説明をしようと思ってたんでちょっと気合が入ったんですよ。来週はスペシャルウィークということでですね、コメンテーターの方々も6時台前半から登場と。で、しかも、安倍前内閣総理大臣に、コロナワクチン、外交安保、経済、会見など、ま、いろいろ聞いていくと。
はい。
ね、いう企画盛りだくさんでお送りするわけですが、で、プレゼントも勝手に応援企画第2弾、まあ、ワクチン大規模接種センターなどで尽力する自衛隊の皆さんを支えかながら勝手に応援しようということでございます。はい、で、その商品が、自衛隊饅頭激&自衛隊カレー激ということでですね。
激。
はい。これ自衛隊関係の、まあ、様々な情報を発信する、防衛法務新聞社というですね、専門誌が作っているというカレーで。で、これ、あんまりね、いろんなとこで売ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
なんかね、本業が新聞なんで、これ利益のためとかそういうんじゃなくって、少しでもね、知ってもらいたいっていう気持ちを、新聞という形だけじゃなくて、って何か表せないかっていうことでですね、まんじゅうだとかおせんべいだとかも作ってるんですが、カレーも作ったというもんで、
はい、
このカレー、私も今週試食したんですが、
私も昨日食べました。
食べた、
うん、
どうだった。
いや、激って書いてあったので辛いのかなと思ってちょっとドキドキしながら食べたんですけど、食べてみたら結構まろやかで濃厚で食べやすくて、お子さんでもこれは食べられるなって思いましたね。
そうなんだよ、
激激うま。
激うま、なるほど、うまいね。いや、この間私も塩で食べてたらですね、はい、横からうちの息子が顔を出してきて6歳なんですが、ちょっとちょうだいお父ちゃんつって、うんうん、おー、食べるかなんつって、もうほんのですね、スプーンの先にちょこっとだけこう乗せて。だって、味しめられたら困るからさ。
ケチくさいなと思って。いいじゃないの、カレーぐらい。
食べさせたらさ、はい、うまいって言い出して、心くうまいのかなんつったら、いや、ちょっとピリッと辛いけど大丈夫なんて牛乳飲みながらですね。で、またくれ、またくれとですね、何度も何度もおかわりされて、結局多分半分ぐらい食われたって。
そうだったんですね。
結構子供でも食べられると。そうなんです。子供でも食べられる。もちろん先輩方でも食べられますっていう風なですね、
はい、
書き方をしているこの自衛隊オリジナルカレー劇、ね、パッケージにはですね、輸送機と戦車と、そして、ヘリ搭載型護衛艦という陸海空揃い踏みになっております。
はい、
はい、それと饅頭の方はですね、こちらは市ヶ谷限定で、儀仗隊第302保安刑務中隊という人たちが一列に勢ぞろいして捧げ筒の格好をしているという、まあ、これは第一級のその尊敬を表すというね、している絵なんですけれども、これをねずっと維持するんだよ。しかもこのさ、正式の銃っていうのが重いん
だ。重いですよね絶対。
でさ、この制服一応夏服もあるんだけど、ちゃんとパリッと着こなして、で、きちっと磨いてですね、で、暑い最中でもそれをこう持っているという、 大変なんですっていうですね、中のエピソードもこのおまんじゅうのパッケージには書いてあります。
そうですね、その裏話としていろいろと書かれていますよね。
はい、はい、来週はですねこちらをプレゼントをいたします。ぜひ来週1週間お聞きいただければと思いますが、応募フォームもありますんで、こちらでございます。
はい、メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、そして、プレゼントの応募フォームがホームページにありますので、飯田コージの OK コージアップのホームページ開いていただいて、そこからぜひご応募いただければなと思っております。そしてファックス、おはがきでもお待ちしています。
うん、おはがきの場合も今から送れば十分に間に合いますので、ぜひ、ご応募いただければと思います。来週6月14日からの1週間劇で打ち勝ちましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者の中室牧子さんです。この後6時半過ぎからご登場です。まずは教育経済学とはどういうものなのかというあたりをですね、聞いていきたいと思います。そして7時台、取り上げるニュース、今年の骨太方針原案公表というニュース、さらに昨日の党首討論、そして、G7 に向けて、サミットに向けて菅総理は今日出発となっております。そして昨日審議も行われておりました改正産業競争力強化法、さらに、教育経済学者中室さんに聞くこれからの教育政策と、まあ、骨太の中にも子ども庁等々のっけられております。まあ、その辺も掘り下げて聞いていきたいと思います。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 香取のお米コシヒカリをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
さて、ここが気になるです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。昨日の夕方行われた党首討論、これについて、まあ、一面で書くというところが多いですね。朝日新聞、内閣不信任案野党検討、首相補正予算編成や国会延長を絶と書いてます。毎日新聞は10から11月に接種完了と、まあ、これは昨日のその党首討論の中で、希望者全員への接種完了10月から11月を目途にというようなことが出てきております。それから東京新聞はオリンピックリスク首相答えず、コロナ禍開催理由明示なくという党首討論について、三紙一面トップであります。そして、読売新聞は骨太の方針の原案について、医療人材確保へ法整備、感染症有事では国の権限を強化すると、いうことが書かれています。また産経は中国へ技術流出防止強化、次世代成長の基盤構築という骨太の方針についてです。党首討論あるいは骨太の方針については後ほど7時台、今日のコメンテーター慶応義塾大学総合政策学部教授の中室牧子さんとまた深めていきたいと思っております。さあ、そんな中ですが、気になるニュース、国際面などには、ね、結構出ていますが、昨日行われた日本とオーストラリアの2プラス、外務防衛担当閣僚協議であります。これ2018年以来、の開催ということでありました。日本からは、茂木外務大臣と岸防衛大臣が参加したということで、朝日新聞は、ね、一面の方のところに載っけてますが、オーストラリアの軍艦に関して自衛隊が守る対象にすると、いわゆる武器等防護の対象にオーストラリア軍も適用することを確認したということであります。まあ、こうすると平時から、まあ、防護という形で、お互い守り合うというようなところで、まあ、武器等防護を、まあ、具体的に言うと海の上の艦艇ということになるんですけれども、まあ、平時からこうして顔を突き合わせて、付き合っておくということは非常に重要だし、まあ、場合によってはですね、それを、まあ、報道公開等々もして、どういうことをやってるんだっていうのを見せることによってのメッセージというのも非常にこれは大きいというふうに言われています。まあ、これね、防衛省の関係者に聞くと、いや、プレスリリースとか結構出してるんですけど、ほとんどこの自衛隊の訓練に関しては取り扱ってくれないんですよねっていうような、嘆きがあったりもしますが、非常にこの重要なメッセージの出し方になっているし、 し、仮にメディアが取り上げなくともこういうことやってるぞっていうのはですね、各国の情報機関はこれ公開情報で、プレスリリースとして出てたりなんかすると、それを見に来たりなんかすると、まあやっぱりこうね、後ろで黙々と素振りをしている姿っていうのは、それだけでもこう、お怖いぞっていうふうにこう見えるというような、まあそのメッセージの出し方っていうのも、まあ今後とても必要になっていくことだろうと思います。で、この2プラス2に関しては、まあ外務大臣と防衛大臣両方出ているということで、外務省防衛省両方からですね、こんなことやりましたよっていうリリースが出てるんですが、この書きぶりがね、違うっていうのがまたちょっと味わい深いところで、特に中国についての記述なんですが、まあ新疆ウイグル自治区の人権状況等について、各メディアも基本的に外務省が出しているものを中心にやってますが、人権状況について深刻な懸念を共有したというふうに出してます。で、一方で防衛省の方はですね、もうちょっとですね、踏み込んだ形で、それを書いているというのが非常に興味深い。人権侵害について深刻な懸念を共有すると触れた上でですね、我々は中国に対し国連人権高等弁務官を含む独立した国際的な視察団に緊急かつ有意義で自由な新疆へのアクセスを許可するよう求めるというふうにかなり、踏み込んで、書いていると。まあこの辺はですね、新疆の問題だったりとか、あるいは新型コロナ武漢発症、今研究所から漏れたんじゃないかとか、いろんなことが、報道もされているところでありますが、これについてもオーストラリアはもう早々に、国際的で第三者的中立な調査団を入れて、調査をするべきなんじゃないかということを、国際的にも訴え、そして、中国からはまるでその報復であるかのようにですね、貿易で、関税をかけられたりとか、水際で、ロブスターがストップさせられたりとか、そういったことを受けているということもありますので、これも一つのメッセージなんじゃないかということも思います。他にもですね、経済関係のコミットメントであったりとか、様々な面でこれ話し合いをされていますが、一つおと思ったのは核兵器の不拡散に関する条約 NPT、ですが、これについて、も言及があると。で、アメリカ、ロシアによる核軍縮における重要な進展を示す新戦略兵器削減条約、新スタートの5年間延長を歓迎し、この進展が米ロを超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む幅広い軍備管理枠組みの構築につながることへの強い期待を表明するというふうに両国で出していると。これは防衛省の方の、リリースに出てるんですけれども、これもちろんですね、中国を念頭に置いているということは間違いないし、そうすると中距離の核戦力に対する、この枠組みというものについても、当然ながら話し合い等々、そして、視野に入っているだろうというようなこともあると、こういったところにも踏み込んでいる、2プラスであったということでありました。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は番組初登場です、慶応義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室真彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず簡単でありますがプロフィールご紹介いたします。慶応義塾大学総合政策学部教授の中室真彦さん、専門は教育経済学でいらっしゃいます。日本銀行や世界銀行での実務経験を経て2013年から慶応で、教鞭を取っていらっしゃいます。規制改革推進会議、産業構造審議会、教育再生実行会議などの有識者委員も務められていらっしゃいます。まずご専門の教育経済学についてというか、今このコロナ禍での教育の現場、やっぱオンライン主体になってるんですか？
そうですね、大学はもう去年の3月以降ですね、断続的にではありますけれども、オンラインでの授業がもうすっかり定着したっていう感じですよね。
これどうですか、やっぱそのなんかデバイスの差で教育格差が広がるんじゃないかとかいろんなこと言われてますが、実際はどうなってますか？
そうですね、私もね、やっぱりこのオンラインっていうものが、その我々の生活にもたらした変化はすごく大きいというふうに思っていて、それ教育も当然例外ではないんですけれども、やっぱり唯一懸念点があるとしたら、やっぱり格差が広がるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。デバイスを持つ持たないということもありますし、情報を持つ持たないということもあります。持つものと持たざるものの格差がね、開いてしまうんじゃないかっていう懸念は あると思います。
やっぱ横一線でっていうよりも親のその環境だったり所得だったりでスタートラインがそもそも違っちゃうってことが如実に分かっちゃうってことですか。
そうなんですね。なので、まあ、そこはどういうふうに手当てしていくかっていうことについては今政府の方でもいろいろ議論されていますし、はい、まあ、学術研究の中でも、まあ、格差を広げないようにしながらですね、新しい技術がもたらす、まあ、変化っていうのを、まあ、社会全体としてその恩恵を享受していこうっていうようなことにはなってるんですね。で、まあ、オンライン授業自体はやっぱり良かったこともすごくたくさんあって、はい、まあ、その空間とかですね、時間の制約っていうのを超えられるわけですよね。で、これからこれがもっともっと進んでいけばですね、はい、海外のいい大学の先生の授業を聞くとかですね、東京にいながら京都の大学の先生の授業を聞くみたいなこともできるようになる。今まで教室の制約があって30人しか聞けなかったのをですね、はい、今3000人3万人と、まあ、同じ授業を聞くことができるわけですよね。そのメリットの大きさってのはやっぱすごく大きいわけですけれども、まあ、やはりさっきも申し上げたようにその格差ですよね、はい、そこがまあその拡大しないように注意しながらやっていくっていうことかなと思いますね。
その機会が、まあ、チャンスがこう広がるっていうところを考えると、この大学っていうあるいは学校っていう箱そのものがひょっとしたらいらなくなってくるかもしれない
ですか。いや、これ全くおっしゃる通りなんですよね。紙の本がいる図書館が必要かとかですね、その教員がずっと在室している研究室必要かとかですね、はい、やはり学校設置基準の中で決められていたその規制っていうのはやっぱり、はい、変えていかなきゃいけないっていう議論になるんじゃないかと私は思います。
一方でライブでこうして話すことの良さみたいなのの再確認も叫ばれるじゃないですか。やっぱこれはバランスになっていくんですかね。
そうですね。なので私はこれからですね、大学が果たす役割ってのは少人数のゼミとか、はい、実験とか、実習とか そっちが非常に大事にされていくと思います。で、一方でオンラインはですね、世界中、はい、日本中どこでもですね、まあ、そのトップノッチのですね、最も優れた先生の授業をアマゾンでこう買うみたいにこうポチッとして買っていくっていう単位重量制の世界にね、移行していくんじゃないかというふうに予想しています。
なるほど。今日は、まあ、この先の日本の教育だとか経済についてもまた掘り下げて伺っていきたいと思います。8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お送りしております OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室牧子さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メール、ツイッターご意見様々いただいております。オンラインでの教育についてあるいはオンラインでの仕事のあり方、エゾタさんツイッターです。対面じゃなきゃ難しい仕事もあるけどオンラインで十分というのもあるんですよね。これはメールの普及期にもあったことで、メール電話した方が早いよねとか、パソコンで文章なんか作ったら時間かかってしょうがないだろうと言われていた時代もあったんですよねと。まあ、これこの技術の浸透していくっていうのは、まあ、時間がかかるってことになるんですかね。でもだいぶ変わってきましたよね。
そうですね、まあ、これ、古い話で言うとですね、はい、私が小さい頃にはシャーペンを使うと頭が悪くなるって言われてたんですよね。覚えてませんか。
鉛筆削らないとダメでしょって言われた。
そうなんですよね、はい、でもそんな話はもう全くの迷信で、やっぱり新しい技術が入ってくる時っていうのは、はい、そういうこう抵抗する気持ちっていうのは人間にはやっぱりどうしてもあって、でもまあ時間の経過とともにですね、やはり定着していくって、はい、便利なもの、利便性の高いものは定着していくっていうことなんじゃないでしょうか。
確かにシャーペンどころか鉛筆を鉛筆削りで削るなんてとかで、電動で削るとはみたいな、小刀で削れみたいなありましたよね。そう
です
ね、そういうのね。
でも気をつけなきゃいけないのはね、これ今でもそれをやってる学校もあるっていうことなんですよね。だから、まあ、テレワークとかオンライン授業とかね、進んでいきますけれどもね、はい、まあ、その過程でそういうその昔あった迷信っていうものにね、固執しないようにしながら時代の変化を見ていくっていうことも必要なんでしょうね。
まあ、おのおの経験してきてることだからこそ、おのおの言いたいことがあるみたいなもんね。
そうですね。
その辺議論してるといろんなハードルが出てくるんじゃないですか。
そうですね、まあ、だからこそそういうその特定の個人の意見に引きずられるというよりかは、まあ、これからはデータの時代でありますから、はい、きちっとデータを見ながら判断していくっていうことなんじゃないでしょうか。
今朝は中室牧子さんとお送りしております。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています。 後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、ジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です。世界における現在のアメリカの立ち位置、そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
6月10日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者中村真紀子さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初のニュースはこちらです。政府今年の骨太の方針の原案を公表。政府は昨日経済財政諮問会議を開き、経済財政運営の基本指針骨太の方針の原案を公表しました。国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスを黒字化する目標について堅持すると明記したほか、医療提供体制の見直しやグリーン社会の実現、デジタル化の加速、地方再生、子ども子育ての支援などについて集中的に強化検討する方針を示しました。18日の閣議決定を目指すということで、あります。まあ、子育てなどなども、盛り込まれておりまして、まあ、後ほど7時40分過ぎの、コーナーでもじっくりお話しいただこうと思いますが、さあまず総論として様々出てきました。名古さん、注目ポイントどの辺とお考えですか？
そうですね、これ私経済産業省の産業構造審議会っていう会議でも有識者をやってるんですけど、そこでも出てきたキーワードが実はデジタル、はい、グリーン、レジリエンスですね。ですので、まあ、この骨太の方針の中でも、やはり同じようにですね、グリーン、デジタル、まあ、あとはその地方だったりとか、子供ですよね。はい、まあ、そういうその課題がある分野に、まあ、重点的に投資をしていくっていうことなんだと思います。で、そこが、まあ、そのコロナ、とはまあ別にというか、はい、その、数勢的なところとして投資をしていくっていうところなんですけど、やっぱりその感染症の対策ということと、まあ、財政金融政策のあり方っていうのをまあ見直してるっていうことですよね。はい、
このまあコロナが浮かび上がらせたさまざまな課題というところで、まあお医者さんだとかをこうどう配置するかであったりとか、基本的にこの保健所単位でのやり方っていうのがどうだとこういうあたり、まあ、今日ね、読売新聞が一面トップで、医療人材確保や法整備というような、骨太のケアに絡んでの話もありましたけれども、まあ、これその一部お医者さん方の、まあ、ある意味の試験の制限みたいなものも絡むところであると思うんですが、まあ、でもやんないことには今後なかなか立ちがなくなるってことですかね。
そうですね、やはりその感染症の対応っていうことで言えばですね、はい、まあ、政府がその十分なその命令を発動できなかったという反省が今、まあ、ここへ来てあるということなので、まあ、それをまあ思い切って見直したいという意図はあるんじゃないかなと思いますね。
それから産業構造審議会の有識者も務められていらっしゃいますが、この間の総会のところで財政の出し方について、その新しい形の、まあ、産業政策でもなく構造改革でもなくという、まあ、重点的に必要だってところにはきちっとお金つけなきゃみたいなところまで踏み込みがあったように記憶してるんですけれども。
そうですね、ただ私はちょっと この間ですね、コロナの中で行われたさまざまな経済対策については、きちんと効果の検証をやるべきだというふうに思っています。で、その理由は何かっていうと、はい、まあ、いずれノーベル賞を取るだろうと言われている超スーパースターのラージ・チェッティっていう経済学者がハーバード大学に、アメリカのハーバード大学にいるんですが、彼がですね、今、そのいわゆるリアルタイムデータっていうんですか、クレジットカードのヒストリーだったりとか、携帯電話の位置情報とかですね、ああいうリアルタイムデータを使って、まあ、この何兆円も使ったアメリカのコロナ対策の効果 効果っていうのを測っています、
はい、
そうするとですねやっぱりこの感染症が流行している元では、うん、従来行われていたような、まあ、財政刺激だったり現金供給だったりっていうのはほとんどうまくいってない、うん、効果を上げてないということになっています。まあ、なぜかというといつ終わるかわからない、はい、先行きがまあ非常に不安な状況ではですね、まあ、人々はやっぱり抑制的な消費行動、投資行動を取らざるを得ない、そういう中でその経済対策がうまくいかなかったかもしれないという中で、まあ、次の打ち手をどうするか、ここはやっぱりもうちょっと慎重に考えるべきところかなというふうに私個人は思っています。
そうすると消費の喚起っていうよりも今回飲食店だとかが、まあ、閉めざるを得なくなった、そういう痛みのあるところに重点的にやった方が、まあ、良かったのかもしれないとか、そういうことになってきますか。
そうですね、ただアメリカの研究だとですね、中小企業への公的ローンっていうのも、雇用の改善にはほとんど影響しなかったというふうになっています。ですので、まあ、こういうのリクイリティの、まあ、供給なわけですけれども、はい、まあ、それもうまくいってないっていうことなんですよね。ですのでちょっと今まで我々がその直面したようなものとは異なるその状況に、はい、まあ、直面しているということですので、今までの延長線上でその財政金融政策を考えていくっていうのはちょっと危険かなというふうには思います。
まあ、その辺そのかつて100年前のスペイン風邪の時にはデータがなかったものが今分析できるようになってきたと。
おっしゃる通りですね。そのいわゆるリアルタイムデータといってですね、
はい、
まあ、さっきも申し上げましたように携帯電話の位置情報とかクレジットカードのヒストリーとか様々なデータが、まあ、手に入るようになってきた。これをやっぱり最大限生かして、うんうんうん、その次の政策打ち手につなげていくっていうことだと思います。
まずは骨太の方針、そして、まあ、経済政策についてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室牧子さん、取り上げるニュースはこちらです。菅総理と野党党首が初の党首討論、コロナ対策などで論戦。昨日国会では菅総理大臣と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党の野党4党の党首による初めての党首討論が行われました。新型コロナウイルス対策や東京オリンピック・パラリンピックの開催の是非などをめぐって論戦が交わされております。所要45分間でしたが、そのうち30分が立憲民主党枝野代表との討論でありました。では新型コロナ対策について、質問する枝野代表と答える菅総理のやり取りです。
リバウンドを防ぐためには、東京で1日あたりの新規感染者が50人程度になるまでは苦しくても我慢しなければならない、同じ間違いをしないために私たちのような厳しい基準を明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
世界どこでもロックダウンをやった国でも簡単に収まってないことも事実じゃないでしょうか。そしてワクチンを接種することによって今大きな成果を上げていることが事実であります。ですから政府としては何といってもワクチンの接種に全力を挙げて取り組んでいきたい、まさにワクチン接種こそが切り札だというふうに思っております。今年の10月から11月にかけては必要な国民、希望する方すべてを終える、そうしたことも実現したいというふうに思います。
菅総理と枝野代表のやり取りを聞いただきました。まあ、希望する方に関しては10月から11月にはすべて接種を終えるということ、まあ、それを今日の毎日新聞東京版、朝刊一面は取り上げております。全体を通して中村さんどうご覧になりましたか。
そうですね、私はこの、まあ、1日100万回という当時菅首相が掲げておられた目標が、
はい、
まあ、こんなに早く達成できるっていうのはちょっと予想していなかったので、うんうん、まあ、それには驚くと同時に、
はい、
まあ、政府や自治体の関係者が、うん、非常にその努力をしてこの目標を達成されたっていう うことについては、はい、あの正直に評価したいなというふうに思います。はい、
いや本当あの始まってからのそのなんというか現場力みたいなものっていうのが日本すごいんだなっていうのを改めて思いますね。
おっしゃる通りですよね。
まあ、一方でその枝野さんが指摘もしていましたけれども、いやワクチンそのものだと遅いじゃないですかと、諸外国に比べたらっていうような話も出ておりましたけれども、まあこれ国内治験に時間かかったっていうのも一方ではあるわけですよね。
そうですね。ですので、まあ、この治験のあり方を、まあ、どうするかっていうことはちょっとこれから考えていかないといけないと思います。で今国内産のワクチンの開発っていうのも進んでるわけですけれども、はい、その対象群の設定が難しいっていうことを理由に、あの、まあ、遅延をしているというようなニュースも出ていますので、まあ、臨床試験治験のあり方を、まあ、少しあの見直しをかけていくタイミングなのかもしれません。
まあ、その辺あの諸外国とこう比べるとやっぱり日本はその新型コロナの患者さんの数がまあ少ないということがあって、対象して、治験というのがなかなかこれ難しいというようなことも言われております。あの規制改革推進会議にも中村さんご参加されてますが、まあ、その辺結構その規制の問題というのはいろんなところでぶち当たるところがありますか。
そうですね、まあ、規制改革会議の、まあ、一つのテーマだったのが、まあ、いわゆるオンライン診療であります、はい、これはもうあの恒久化されるということで、はい、まあ、数日前に河野大臣の方から発表がありましたけれども、はい、まあ、このコロナ以前はそのオンライン診療というのはまあ全くそのあの初心のオンライン診療というのはできなかったんですけれども、まあ、今はそれができるように、まあ、規制緩和されたという、そこがまあ一つ大きな変化だったかなとは思いますね。
まあ、そのコロナによってあぶり出されたこういろいろなこう社会の齟齬みたいなものに関して少しずつこうオンライン診療だとか手当てもされてきてますが、まあ、一方でその給付金出す時のマイナンバーの使い勝手の悪さとかその辺というのはまだまだこれから課題として残ってくるところですか。
そうですね、やはりデジタル化なんですよね、うん、それが遅れていたということが、まあ、その様々なそのあの課題をまあ明らかにしたというところはあるんだと思います。ですので、まあ、マイナンバーの利用もそうですし、はい、まあ、あとはその、まあ、様々なことがそのデータ化されてないっていうところですよね。ここはちょっとこれから、うん、あの骨太の方針にも書き込まれてはいますけれども、はい、速やかにあの対応していただきたいというところですかね。
まあ、直近その直面するところで、じゃあワクチン打ちたいんだけどうち接種券来てないどうしようとか、まあ、その辺も諸外国であればあの自分 の, その社会保険番号とかと紐づいてというようなところで一括管理ができたりなんかもするんですが、ここはどうですか、法律の壁なんですか。
言うよりかはやはりその判断だと思いますね。どうしてもやっぱり管理をしたい、接種券をもとにその管理をしたいというふうに考えるかどうかだと思います。はい、例えばニューヨークはその観光客に対してワクチンを打ってるっていうのは有名な話ですけれども、これはその何も管理をせずにですね、来た人どんどん打っているという形ですので、接種券も減ったくれもないということですよね。そういう方法もあるということだと思います。ですので、まあ、その管理をしながらやるか、そのどなたが打って2回目いつなのかということをきちっと管理しながらやるか、あるいはニューヨークのように来た人全部ですね受け入れるかという、うんうんうん、まあ、そういうところにあるわけですけれども、日本の場合はその前者を選択しているということかと思います。
で、まあ、製薬会社等々が進めているそのアプリ、ヘルスアメットというアプリだとかっていうのがあるんだけど、結局それも公式にはなってないからどこまで証明になるのかっていうようなところがなかなかこう個々人の判断に任されちゃうようなところなんですね。
そうですね、私はでもあのアミュレットはぜひ皆さんにお使いをいただきたいと思います。私実はね、開発途上国でいろいろ調査をする関係でいろいろワクチン打つんですけ ど、
あ、なるほど、
そのワクチン打った時にねもらうその接種証明って紙なんですよね。これやっぱり長くきちんと保管をしておくってのはなかなか大変なことです。はい、アミュレットってコロナウイルスだけじゃなくてですね、他のそのワクチンもすべて中に情報を入れられるので、今後ですねインフルエンザのワクチンだったりとか いろんなことを打つことを考えるとね、はい、これをやっぱりスマホの中に入れておいて携帯しておいて次いつ打つべきかっていう情報をですねアプリから知らせてもらうっていう方が、あの合理的で利便性が高いと私は思います。
でそれがこう世界共通のプラットフォームの中で見せれば OK みたいになれば楽になる。
おっしゃる通りですね、飛行機に乗るときあるいは新幹線に乗るときですね、それを見せればあのより自由度の高い活動ができますというふうにできればなお素晴らしいと思いますね。ぜひそういうふうにしていただきたいと思います。
そして続いて用意していたニュースは菅総理 G7 出席へ今日出発ということで、まあ、イギリスコーンウォールというところで行われる G7 サミットを 席のため、今日10日日本出発ということですが、まあ、この新型コロナへの対応だとかも含めて、議論しなきゃなんないことはこれ山積みという感じですかね。
そうですね。私は昨日枝野代表の方からお話があった、はい、LGBT 法案に関してはぜひしっかり議論をしていただきたいというふうに思っています。オリンピック憲章の中でですね、差別をしないということは書かれているわけでありますので、はい、まあ、そのことをどう考えるかということだと思います。ですので、まあ、そこはちょっと逃げずにぜひ議論をしていただきたいというふうに思いますね。
これその自民党の中などで話を聞くと、その性自認というところで自分が言い出したらそれでこう通っちゃうっていうのがどうなんだっていうのと、その差別かどうかっていうところで、まあ、言ってみたら紙爆弾みたいに、して、スキャンダルに取り上げられてしまうような言論を封鎖されるんじゃないかっていう怖さがあるんだというふうに語る方もいらっしゃいます。まあ、その辺まだ議論に詰まってないところもあるんですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、ですのでその議論をすることは非常に重要だと思うんですけど、今回の法案自体はやっぱりメッセージ性は強いものだというふうに思いますので、私自身はこのオリンピックのタイミングでその成立をするっていうことがその望ましいのではないかというふうに思います。
これ国会、まあ、今回サミットに行く、帰ってくる、そうするともう16日で国会閉じちゃうということになっちゃうというね。まあ、これ枝野さんは昨日延長すべきじゃないかと、まあ、それは経済対策の文脈からそういう提案がありましたけれども、ここで閉じちゃうっていうのがどうなんだというような向きもありますね。
そうですね。まあ、延長は一つの選択肢かというふうに思いますけれども、そうですね。
まあ、これね、今後じゃあ、次臨時国会がいつ開かれるのかというようなあたりも選挙と絡んでくるんで、なかなか読みづらいっていうところがありますよね。
そうですね。
さあ、残り1分ちょっとになりますが、サミット、まあ、これその中国の影がちらつく中でというね、なんかそこと結びつけてっていうところがありますが、一つテーマを挙げるとするとどういったところを注目ですか。
そうですね、やはり感染症対策ということはあるのではないでしょうか。まあ、今回のコロナウイルスに関してはですね、日本だけが直面している問題ではない、そのグローバルなアライアンスが極めて重要というところですので、まあ、そこは注目すべきポイントの一つかなと思います。
まあ、COVAX という仕組みだったりとか、ワクチンを途上国に供給するスキームはある、そこに向けて各国どうコミットしていくかとか、そういうところになりますね。
そうですね、特に、まあ、途上国のその状況というのは非常に悪くなっていると思います。はい、私の調査先でもですね、もう1年以上学校が開校していないっていうようなところもあってですね、まあ、その1年学校に行ってないにもかかわらずそのまま進級させてしまったっていうような国もありますので。
なるほど。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者中室真彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。改正産業競争力強化法。企業の温暖化対策やデジタル化への取り組みを推進する改正産業競争力強化法が昨日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しました。脱炭素やデジタル化に向けた企業の設備投資を後押しするほか、オンラインでの株主総会のみの開催が可能となります。今年の夏にも施行しまして、企業から計画の申請を受け付ける方針ということであります。先ほどおっしゃられたクリーン、デジタル、レジリエンス、まあ、それが盛り込まれてるってことですかね。
そうですね、やはりここでもそのグリーン、デジタル、レジリエンスということなんだと思いますね。ですので、まあ、今年度、まあ、しばらくそうかもしれませんけれど、このデジタルとグリーンっていうのは、はい、まあ、キーワードになっていくんだろうという感じがしますね。です、まあ、私はそれはすごく大事なことだと思うんですけども、はい、やっぱり一方でそのデジタルもグリーンも、まあ、我が国は国際的に見れば、まあ、負けているというかビハインドしているわけなので、はい、まあ、勝ち筋をどこに見出していくかっていう議論もですね、やはりその必要かなというような感じもします。
その勝ち筋の何か見通しというか巧妙みたいなものっていうのはどこかにあるんですか。
そうですね、まあ、今ですとやはりその企業産業構造の転換をまあ進めるっていうことを、まあ、狙ってですね、
はい、
まあ、例えばデジタル化投資に控除を認めるというようなまあやり方なんですけれども、まあ、どちらかといえばやっぱキャッチアップさせるっていうことを目的にしてるのかなっていうふうに、そう、追いつく方ですよね。まあ、それをその追いつく方ではなくてですね、はい、世界をこう牽引していくようなね、そういうところが一体どこにあるのか、果たしてそれがグリーンとデジタルなのかっていうのは、私はちょっとなんかこう疑問に思ってるんですよね。さっきのその進撃の巨人じゃないですけれども、
はい、
もっとそういうソフトみたいなコンテンツの方が勝ち筋があるっていう可能性もあると思うし、なんかこう、もう少し日本の勝ち筋ってなんだろうっていうことをみんなで考えていくっていうことも、その同時にあっていいのかなというふうには思いますね。
確かにこう産業っていうふうにこうパッとイメージすると、こう工場で物作ってっていうところがイメージされますけど、まあ、そしてそういうところには結構こう税制面の優遇とかも入ってたりなんかしますが、そういったソフトを作る方ってあんまりその手当がないんじゃないかっていうことになってますね。
そうですね。例えばオンライン教育とかも最近 e ラーニングのサービスってすごく出てますけども、
はい、
これもやっぱり私は勝ち筋があると思っていて、アジアのですね、発展途上国なんかに日本の質の高い教育コンテンツっていうのを輸出していくっていうのは全然ありだと思うんですよね。はい、そういうところもぜひですね、
はい、
この、まあ、産業競争力を強化するっていうところのスコープに入れてもらいたいなという感じはありますね。
今まではそういうオンライン教育だとかをやろうと、しかも海外へってことになると、こう言語の壁とかがありましたけど、これやっぱ自動翻訳とか相当進んできてるってことですか？
おっしゃる通りです。自動翻訳は相当進んできていると思いますし、はい、例えばあんまり言語に依存しない科目っていうのもあるんですよね。数学とかのコンテンツですとですね、そこまで強く、はい、言語に依存しないって、しかしながら
好きで見せればいいと、
おっしゃるとです。しかしながら非常にですね、クオリティの高い教材ってのはまあ出てきているということだと思いますね。
そうすると今までその紙ベースであった知見だとかっていうものをある意味こう移植していけばそれでいいってことになるんですか？
そうですね、はい、私も今例えばコンパスさん の AI ドリルのキュビナだったりとか、まあ、幼児教育でよく使われているシンクシンクさんっていう、ワンダーラボさんのシンクシンクとかの効果検証っていうのをやるんですけれども、3ヶ月とか数ヶ月の検証で非常に高い学力上昇効果が、
はい、
見られています。国内外で見られていますので、まあ、そういうそのコンテンツですよね。これ実は経済産業省 の、はい、補助金で行われた授業なんですけれども、まあ、そういうその教育コンテンツの開発と輸出っていうところは、
はい、
いいんじゃないかなというふうには思います。
このどうなんですか、日本のその今までやってきた教育というものはこの隙間の細かさだったりとか、そういうところって評価される部分が大きいんですか？
もちろんそうだと思いますね。海外から見て非常にレピュテーションが高いということもあるし、その経済産業省の授業ではですね、その効果がはっきりとその出ているっていうところもまたいいと思います。
それが客観的にこう数字で示せると、
おっしゃる通りですね。なので、まあ、この今この産業競争力強化法のその枠内で行われているさまざまなこの、はい、まあ、投資もですね、一体この後どれぐらいその経済効果があったのかっていうところは、まあ、きちんと検証していただくと。で、その中できちんと効果が出ているものにさらに追加的に投資をしていくっていうようなやり方をするのが、まあ、合理的じゃないかなと思いますね。
国のこう、ね、財政には決算というものがあって、決算委員会もあるはずなんですけど、そこでじゃあその費用対効果の検証とかっていうのは精緻にやられてるかっていうと、あんまり報道はされないですか？どうなんですか？
そうですね。なのでほとんどね、やりっぱなし、言いっぱなしだと思います。これもやっぱり強化法もですね、やっぱりそのやるっていうことを言うだけではなくて、
はい、
きちんとその結果どんなことが起こってどういう効果があったのかということをやっぱり事後的に見て検証していただくっていうことがすごく大事なことじゃないかなと思います。
そして、まあ、今後の教育というところ、まあ、日本の強みの一つと今お話ありましたが、この後7時40分過ぎスクープアップのゾーンでも取り上げてまいります。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者の中村真紀子さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。教育経済学者中村真紀子さんに聞くこれからの教育政策。 昨日政府が公表した経済財政運営の基本指針骨太の方針の原案では、子育て政策を一元的に担う子ども庁の創設について早急に検討するなどの明記がありました。また新型コロナという不測の事態もあって、教育の現場大きな転換変換を求められております。これからの教育政策どうなっていくのか、いくべきか、教育経済学者中村真彦さんに伺ってまいります。ということで、教育再生実行会議の有識者委員も務めていらっしゃると、先ほどオンラインのね、教育の話もありましたけれども、この子ども庁もその省庁の壁を乗り越えていこうという発想ですけれども、この壁って厚いですか？
そうですね、これ実はですね、子どもに関する政策を守備一貫したものにしようというふうに考えていくと、うんうん、この行政の縦割りの弊害っていうのはものすごく大きいと思うんですよね、はい、例えば最近不登校の子どもってすごく増えてます。もう20万人に、小中学校で20万人に達するかというようなところですけれども、これのじゃあ監督官庁はどこかというと教育委員会になりますよね。で、一方でその身体障害があるとか発達障害があるとかですね、はい、そういう健康系っていうのはまたその行政でいうと健康部署になりますね。で、さらに教育格差とかですね、はい、貧困の世代間連鎖という問題も問題になっていて、だいたい今7人に1人ぐらいの子どもが就学期の間に貧困に陥っていると、はい、これ福祉の部署の担当ですね。ですから、不登校だと教育委員会、健康や発達障害の問題だと健康部署、それから経済問題だと、はい、福祉部署というふうに分かれてしまう。で、ところがこれ我々が今コロナ禍で、はい、就学期の子どもを対象にした調査をすると、この3つが重なってるっていう子がいるんです、うん、不登校で発達障害で、うん、かつ親が一人親で、貧困状態にあるっていうような子どもが現れてきてるわけですね、
はい、
これちょっと何が原因でこういうふうに重層的な困難を抱える人が出てくるのかっていうのはよくわかりませんけれども、うん、そういう人が少なからずいる。例えば我々の調査では、一番多いのでですね、はい、50% 困難が重複しているという、そういうデータもあるぐらいで、そうするとこういうふうに所感が分かれているとですね、その重層化している困難を救済するということが、難しくなってくるということなんだと思います。ですので、私はやっぱりその子どもに関する政策、それから子どもを持つ親に対する政策っていうのは、所感によらず守備一貫したものであるべきだというふうに考えているので、子ども庁がそこを実現できるんだとすると、非常に重要じゃないかなと思うんですね。
で、今こうおっしゃった不登校発達障害とか貧困ってことになると、さらにその家庭内での DV だとかっていう、児童相談所とかも含めてっていう話にもなってくるし、だここ横串を通そうとしたら、もう本当いろんなところとぶつかっていかなければいけない。
おっしゃる通りです。ですので、その強い総合調整機能を持たせようっていうことが、はい、この子ども庁のね、一つ重要なテーマなんだと思います、
はい、
で、もう一つはやっぱりね、予算の拡充だと思うんですね、これ2021年に経済学 そのトップジャーナル、アカデミックジャーナルに、クォータリージャーナルオブエコノミクスっていうジャーナルがあるんですが、
はい、
これに2021年にね、掲載されたばっかりの論文に、アメリカで過去行われた公共政策の評価をしたっていう論文があるんです。150ぐらいのこう政策を評価する。そうするとね、やっぱり最も費用対効果が高いのは、はい、子どもの健康と教育に対する投資です。ですから国を挙げてですね、
はい、
こういうまさにその勝ち筋と言われるところにちゃんと投資をしていかなきゃいけないんだけど、我が国の場合少子高齢化が進んでることもあって、
はい、
1年間に子どもにかけられてる予算ってのはだいたい5兆円ですね。一方で、はい、ほとんど高齢者が消費している医療費にかかってるお金ってのは40兆円ですね。明らかにバランスそう書いていると私は思います、ですので、やっぱその子ども庁で強い総合調整機能を発揮しながら、はい、予算もしっかりと拡充をして、費用対効果の高い子どもの健康とか教育にしっかりと投資をして、国全体の、活性化をしていくっていうことが重要じゃないかなと思うんですね。
これね、ミクロの話、現場の声っていうものが、社会面などに乗ることが多くて、そういうのをこう見ていく くと、まあ、現場の先生も疲弊してるしっていう、こういろんなところ出てきますけれども、まあ、まずそのマクロで見ていくと予算をつけて、で、あの冒頭おっしゃられたそのオンライン教育等々で教育の現場だとか学校のあり方だとか教えられることだとかっていうのも、これひょっとするとガンガン変わってきますよね、これから。
めちゃくちゃ変わっていくんじゃないでしょうかね。私はこのオンライン教育がもたらすその変化っていうのは、もうものすごく大きいんじゃないかと思います。先ほど、まあ、教育再生実行会議に参加してるっていうふうにおっしゃって、あのいただいたんですが、この委員の一人がですね、この会議の最中におっしゃったのは、はい、日本の大学は将来アマゾンのようになるっていうことなんですよね。
アマゾンのように、
はい、でこれはどういうことかというと、要はその授業っていうのは今、まあ、例えば慶応大学に入るとですね、はい、ずっとその慶応大学の中で、まあはい、半学期20単位取って卒業までに120単位取るというようなことですけど、そういうことではなくてですね、その自分の好きな先生のその授業をですね、はい、大学によらずポチッとアマゾンで買うかのように一単いくらっていう単位重量制にこうなっていく、そういうような世界にこう移行していくだろうっていう話なんですよね。でそういうふうになるとやっぱ大学のあり方って大きく変わってくると思いますし、大学以下のその学校の教育形態っていうのもまあ大きく変わってくるだろうっていうふうに思うわけです。で、まあ、来たるべきそういう時に備えてですね、はい、我々はまあしっかりいろんなその準備をしていかないといけないっていうことなんだと思うんですけれども、まあ、今回私教育再生実行会議の方でも規制改革推進会議の方にもやっぱり両方参加して、一つだけ、はい、これをやり残したなと思っていることがあるのは、ほうほう、そのオンライン教育のその卒業単位の上限ですね。それが今実は60単位までなんです。
あ、そうなんですか。
そうです。なので、
半分。
半分です。はい。これはやっぱりもう少し緩和できなかったかという、まあ、そういう心残りはあります。はい。まあ、しかしながら、その両会議ともですね、はい、そのオンライン教育をまあ一層推進していくっていう、その立場は、その、まあ、明確になっていたかなというふうに思いますので、まあ、そこはそういう方向で進んでいくのではないかというふうに私自身も予想はしています。
これ、まあ、大学のね、生活の仕方であるとか、あるいはその前の高校だとか中学だとかみんな経験してきたことでもあるので、やっぱりこうしつけの部分もあるんだから、ちゃんと教室にいてピシッと静かにしてるっていうことを教えるのも重要なんだっていう方もいらっしゃったりもするし、なんか各々そのくぐり抜けてきた経験がある分だけ、なんか各々の正義があって妥協ができないみたいなところが、すごくこの教育の問題を報じるときに思うんですけれども、これでももうこれだけ技術革新が進んできたってことを考えると、もう抜本的に変えていく必要もあるのかもしれないですよね。
そうですね。今回の、まあ、教育再生実行会議でもそうですし、まあ、他のいろんな中教審とか有識者会議もそうなんですけれど、一つやっぱりキーワードになってるのは、個別最適化っていうことと、子どものウェルビーイングっていうこの二つのキーワードだと思います。やっぱ多様化してきていますので、そのみんな一斉に同じに集団活動の中で規律を重視してやっていきましょうっていう、はい、ちょっとそういう時代ではなくなってきたんじゃないかなと思うんですね。なのでその個別の習熟度だったり、その個別のですね、その興味関心に合わせてどこまでその教育をカスタマイズしてやっていけるか、はい、で、まあ、その学力とかですね、その決まったその、尺度だけではなくてですね、子ども自身がその幸せで生き生きと生きられる、そういう学校教育っていうのをこうどう実現していくかっていうことがやっぱり問われてると思います。で、今回の実行会議のですね、提案はやっぱりそういうところがこう前面に押し出されたものになってるというのが私の理解です。
これってなんかそのね、子どものこう意思、好きなようにやらした方がいいんだっていう方針と、いや子どもの好きなようにやらせたらみんなだらけちゃうじゃないかと、もっとちゃんとしけた方がいいんだっていう、なんか根源的なところでぶつかるような気もするんですが、その辺データで何か証明できたりとかっていうのはあったりするんですか。
それはですね、最近のその研究の中でやっぱりできてくるようになってきています。で、個別最適化っていうとですね、はい、まあその習熟度の早い子と遅い子がいるというわけですよね。で、これ一番あり得べき批判っていうのは、はい、その学力の高い子だけが得をするっていう話なんですよ。はい、学力の高い子は個別最適化になると どんどん先へ進んでいけるけど、その学力の低い子はですね、個別最適化になると余計取り残されるんじゃないかっていうことですが、これデータを見てみるとそれを裏付ける根拠ってのはほとんどありません、はい、むしろ学力が下の子の方が伸び率が高いということが分かっていて、格差を縮小する方向で進められるということが分かってるわけですね。で、私たちやっぱりこれその個別最適化の研究をしてた時に私はつくづく思ったんですけれども、人が言うもっともらしい話っていうのは、はい、ほとんど正しくないっていうことなんですね。
いわゆる通説のようなもの
そうです、うん、なのでこうなるだろうっていうことをすごく自信を持って言う人がいるんだけれども、はい、検証するとそれが正しくない、科学的に見てそれが正しくないってことはいっぱいあるんです。なのでこれからはその子どものウェルビーイングをこう高めていくとか、個別最適化っていうそういう目標を立てることは大事なんですけれども、はい、同時にそれがちゃんと実現できてるか、正しい方向に我々が進んでるかっていうことをデータとともにこう検証をしてですね、間違ってたらすぐやり直すと、うまくいってたらどんどんそれを進めていくっていうような、そういう考え方をするっていうのがやっぱ合理的ではないかなというふうに思います。
その考え方、走り出してから検証して修正する、役所が苦手としそうなことですね。
いや、おっしゃる通りです。でそのためにはね、我々国民も考えを変えなければならないところはあって、うんうん、やっぱり失敗をする、良き失敗をするっていうことにもっと寛容でなければならないんだと思います。でそのアメリカっていう国はやっぱり私はそこはすごくよくできていると思ってて、はい、政策が良き失敗をするっていうことに国民が寛容なんですよね。それはなぜかというと、良き失敗をして見直して、そしたらそれは次成功になるわけじゃないですか、うん、我が国はやっぱり失敗を許さない、
はい、
でそのせいでですね、やり直しが効かないというところに、うん、陥らないようにで、我々もやっぱりその政策における失敗というものを、うんうん、もっと寛容に見ていくことが必要なんじゃないでしょうか。
スクープアップ、これからの教育政策というところからお話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに偽総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8都3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト、 YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の OK 工事アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理、どのようにお考えでしょうか。
まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながらポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにもこの番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、 YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方、
放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか。お答えください。
それはですね、さまざまな放送局あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました、自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田浩司の OK 浩司アップ、この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。 By my 浩司アップ、日本放送は買いです、浩司アップは買いです。この機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。